エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、この季節一雨ごとに暖かくなるとは言いますけれども、一雨ごとに花粉症が辛いですね。
ああ、そうだね。それはあるわね。
はい。
今年はやばいわ。
毎年何倍何倍って言うじゃないですか。
確かに良くなったことはないでしょ、あんまり。
ねえ。なんか観測始めて10年前から、毎年去年の何倍、去年の何倍みたいな話をしてる気がするんですよね。じゃあ10年前の何十倍だった話ですよ。
いや、すごいことになってんじゃない。
もうだから空気は花粉まみれですよね。窒素か花粉かみたいなレベルですよ。
パーセント占めてるか。
まあそれはね、みんな厳しいですよね。
だからそんな中何十倍にもなってるけど、症状がまあそこまでじゃないっていうのはみんな頑張ってるってことなのかもしれない。いろんなグッズが出てるから、均衡してるのかもしれないよね。そう、
なるほどね。
バイバイゲームに対して。
はいはい。攻めと守りがバランスしてるってことですよね。そうそうそうそう。まあ、そんな辛い昨今でございますけれども。
はい。
最近どうですか？
ちょっと前も言ったけど、やっぱり QR コード決済が。
はい。
もうすごいじゃないですか、数が。
そうですね、増えちゃってますね。
何がしたいのかよくわかんないぐらい増えてるじゃないですか。
うん。
派遣を取るんだ、みたいな。そうね。そんなにね、なんか何のためなのかわかんないですけど、あれ、正直さ、
うん。
基本的にはその、チェーン店、大型チェーン店がそういうのに対応が早いわけじゃないですか。
そうですね。
まあレジとかもね、入れ替えなきゃいけないとかあるから。
うん。
だけど、そのうちまあ、もうちょっとちっちゃい、もしかしたら個人店とかにも入ってくるかもしれないけどさ。
はいはい。
なんかさ、私がその店長だとするとね、
うん、
オーナーだとするとね、
はい。
なんか怖いよね。現金だったら現金もらってるからさ、
うんうん、
なんかすごく、まあ、売った感があるけどさ、
うん、
なんか車輪とか言ってさ、物を持ってかれるってさ、なんかこう、
ああ
今の車輪でいいのかみたいなさ。クレジットカードも一緒かもしれないけど、なんかより軽いじゃないですか、なんか。
なるほどね。
サインとかを前はクレジットカードってしてたじゃない、どんな少額でもさ。
はいはい。
それはやっぱり何かしら、なんか向こうからさ、うん、もう現地を取ってるじゃないけど、
うん、
署名を求めてるからいいけどさ。
はいはい。
なんだかわからない二次元コードで車輪とか言われてもさ、
はいはい。
詐欺にあっているかもしれないみたいに。多いよね、なんとなく。
私はその、あれ、使ったことがないんで、うん、あれですけど、カードとかだと要はレジの方に通信が終わって、決済しましたっていう通知が来るわけですよ。
うんうんうんうん、
あの一瞬でもう通信が終わってるわけですよね。
ああ、そうだね。
QR はレジ側の人から見たらどうなんだろうね。
そうか。まあまあ、一応同じ扱いなんだろうけどさ。
ねえ。
なんかさ、怖いよ。本当に振り込まれてくるのか、これは、みたいな。
だってほら、中国で偽の QR コードってのが流行ってましたもんね。
あ、だからそれと一緒だよ。
うん。
で、今後これね、決済音を真似するやつとか出てくるんじゃない？特に。各社の音に対応してる。和音はできるかもしれないけど。ペイペイなんていうのかわかんないけど、エディはシャリいんですけど、なんかそういうすごい上手いやつがいてさ。
はい。
まあ、全くの要はデタラメの二次元コードだったとしても、
うん、
音がさ、なんか、お、今朝されたみたいになるす。すごい万引きができますよ。うまいやつとか、口真似ができるやつとか。
払ったことになるんだもんね。
そう。すごい、需要もあると思うよ、そういう人が。ちょっと、ここは何、エディ？じゃあエディでお願いします、みたいな。なんか。
はいはい。詐欺グループとかでね。
そう。
うん。
先生、お願いします、みたいな感じで。
そういう悪の一国道みたいな人がいるんだよね。
そうそうそう。本当に、まあ、あれだよね。口八丁、手八丁の口だけでもう本当に商売してるような人ですよ。
そうだね。
でも器用な人とかいるからさ、
うん、
そのうちもう本当に別に音でさ、あれ認識してないからさ、うん、向こうの人間をさえ騙せればいいわけだから、
あ、
多分いけると思うよ。
払われた気になる。
そうそうそう。なんかいるじゃないですか、その携帯模写上手い人とか。
そうね。インコに教えればいいんじゃないかな。
インコ持ち歩かなきゃいけないじゃないですか。常に肩になんか小鳥を乗せている人がいるみたいな。ちょっとそういういたずら、もういたずらなのか犯罪なのかも、ね、そろそろ出てくるよね。こんだけ普及してくる。出てくる
でしょうね。
うん、
まあ、信頼感がないっていうのは確かにわかりますよ。
そう。なんだこのデタラメみたいな絵でこれで決済ってなんだみたいなイメージがあるよ。で、二次元コードだから別に何だっていいわけでしょ、その、なんていうの、色がうまく合わなれば。
あ、
で二次元語コードでなんかこう裸体を描いてるとかないの？女性のなんかあのそういう絵画みたいな二次元コードとかさ、
まあ、なくはないですけどね。
できなくはないでしょ。なんか
デザインコードってのはありますよ。
うん、
それは別に何の詐欺にも使えないですけどね。
二次元コードがなんかすごい卑猥な絵であるみたいな。
ワイチンだってことでね。
そうそうそう。
うん。こっちは払おうとしただけなのにね。
そう。大変だよね、それ、ね。音もチーンって言っただろ、お前みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
2月22日、神戸新聞。中華料理店に侵入、食材を盗む。元従業員を逮捕。
ああ。
かつて勤めていた中華料理店に侵入した疑いで、兵庫県警生田署は22日、中国籍の女38歳を現行犯逮捕しました。
うん、
署によると、調理場にあった食材44点、約1万6000円相当を持ち去ろうとしたということです。
うん、
同店では今月、米やホタテ、北京ダックなどの食材が盗まれる被害があり、署員が警戒していました。女はキャリーバッグを持参し、米袋、豚足、鶏もも肉、干し椎茸、冷凍エビ、水餃子、スペアリブなど約20品目を詰め込んでいたということです。署の調べに対し、同店の経営者は、女は従業員だったが2013年末に辞めた、合鍵を返してもらっていなかったなどと説明。女は、私が経営者、店に入ったり食材を持ち出したりして何が悪いなどと容疑を否認しているということです。
ちょっとこれは揉めてる感あるよね。
ちょっと行き違ってますよね。
経営者だっつってるもんね。
元従業員だっつってるんだろっていうね。
まあでも合鍵をもらうぐらいだから、まあ、もしかしたらちょっと ね、それなりに、そうそう、重要なポストだったのかもしれない、ね。まあ
マネージャークラスかな。
うん。で、それを持ち出してこれはやっぱり、
はい。
や、料理店やってるよね、多分ね。自分で舐めるもためっていうようにしちゃちょっと多いからさ。
なるほどね。
うん。
別の店をオープンさせている。
そうだね。多分、だから、この人の中では私が、二つの店舗のオーナーである。
ああ。掛け持ちだと。
拡張、そう、拡張してんだよ、と。2号店を出したから、と。ちょっと食材の融通を聞かせてもらわないと、こっちに。ってことなんじゃないのかな。
足りない時はね。
そうそうそうそう。
うん。
いやーでもこれ、北京ダックとかまあ高級だけど、あとはね、はい、野菜とかだから本当に調理しないと価値がないもんだから。
そうだよ。これはなかなか素人では料理できないですよ。
やっぱ家内の腕なのかもしれないね。
ああ。
かなり腕前はいいのかもしれないですから。
経営者クラス並みに。
うん。でもまあ、なんかね、食材盗まれるっつのは、そうか。なんかちょっとあれだね、
はい。
もう料理対決するしかないんじゃないかな。同じ食材を使って、どっちが美味しいんだっていう。
白黒つけるにはね。うん。
でもこれ盗むような人だから、なんかこう、いけない薬品とかでこう、なんか、あれしそうですけどね。
審査員をね。
惑わす。なんか昔そんな漫画ありましたよね。なん
か鉄鍋のジャンですよね。
ああ、そうだそうだ、うん。麻薬入れちゃうんだよね、あれ。
2月25日、テレビ西日本。嫌がらせでティッシュを捨てた55歳男を逮捕。福岡市で近所の住宅の駐車場に使用済みのティッシュを捨てた疑いで55歳の男が逮捕されました。警察によると容疑者は2月5日、自宅近くの住宅の駐車場に使用済みのティッシュの塊8つを捨てた疑いです。
うん、
現場の住宅では12年前から同様の被害が起きていて、張り込みをしていた住人の40代の男性が犯行を目撃し、容疑者を取り押さえました。調べに対して容疑者は、ジョギング中に鼻を噛んだティッシュを捨てていた。被害者が驚き、不快感を持つのを想像しながら嫌がらせをしていた、と容疑を認めているということです。
まあ、まずは、12年間ジョギングが続いているってのを褒めてあげたい。かなりのものですよね。
本当だ。確かにそうです。
一応12年間我慢したその12も褒めてあげたいっていう。
そうだね。
我慢強いもんね。
うん。まあ、誰が誰だか分かんなかったんでしょうね、これはね。
12年間張り込んでいた可能性もあるよね。
ああ。
もう、
ずっと見つかんなかった。
すごい。両方ともかなりのもんだってことですよ。執念はすごいよね。12年間張り込むったらもう。
そうだね。
どこぞのスパイだみたいなさ、国家機密を盗むレベルですよね。
本当だ。もうあの定年間近の山さんみたいなさ。
そうそうそう。もうもはや、これ最後の山だっていう感じ。
そうそうそう。辞める前にこいつだけは、勝たしておかなきゃなんねえんだ。
っていう、このなんか、二人の男のなんか、すごいバトルがあったのではないかと思ってますけどね。ね、
解決間際に山さん死んじゃうね、これね。
うん。いやー、なんかね、もうここまで来るとちょっとさ、
うん、
12年間はすごいよ。
なんだろうね。
何がもう、だからもう、何、驚くのが想像していたってことだもんね。
ね。
もう驚かねえよ、12年もやってりゃっていう。もっと違うことしろよって言いたいよ。
はいはい、いつものっていう、ね。
そうそうそう。日常だよっていう。
なんかそういう天気みたいなもんだもんね。
うん、
うん。ジョギングなんだから多分、週に何日もやってるわけでしょ？
そうそう。
うん。そうするとまあなんか、月水金は雨が降るなレベルです。
うん、そうでしょ？
うん。たまに鼻血とか出してほしいんですよね。
何があったんだろう。心配だ、みたいな。そしてなんかもう、使用済みティッシュって聞くと、どうしてもジャングルの王者ターちゃんしか思い浮かばない、ね。
最初はちょっと構えますよね。
うん、うん、うん、来たかっていう。あれが来たか。ほら、鼻水かどうかなんてそんなわかんないもんね。
DNA 鑑定、この後するんでしょうね。
科捜研の女が出てこないと。
そうですよ。
これは違うみたいな。ジョギング中にみたいな感じで。ランナーズハイすぎるだろうみたいな感じ。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日、AFPBB。UEFA が、シメオネ監督を処分へ。
うん。
欧州サッカー連盟、UEFA は25日、欧州チャンピオンズリーグのユベントス戦で不適切な行為があったとして、スペイン一部リーグのアトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督への懲戒手続きを開始したと発表しました。監督は20日に行われた決勝トーナメント1回戦第1戦で先制点が決まると股間をつかみながら腰を突き出して喜びました。監督は翌日問題の行為について謝罪し、選手たちが見せた勇敢さを評価してほしいという思いから出たものだったと述べていたということです。
で、この後使用済みティッシュを観客席に投げ込んだ。お前か12年間走ってたのはっていう。
それはね、なんで監督になれたんだっていうレベルですよね。うん。ものすごい采配がいいっていう。そう。
奇跡的な采配が多い。俺はこれでエクスタシーを感じるんだみたいな、そういう天才肌です、
ね。ジャイアントキリングでね。
そうだね。ほとんどそういうレベルです、
ね。これに変わる快感はないっていうね。
興奮し、まあ、でもね、これはね、ここで処分されるってどうなのかな、
ね、
出したとかじゃないわけでしょ、だって。
だってほら、なんか、腰を振るダンスみたいなのは一時期あったじゃないですか。
あるよ。それはやっぱり、興奮の表れだよね。
ねえ。
うん。
それは監督がやっちゃいけないってことなのかな？
お前、何もしてないだろ、みたいなこと。その汗をかいてるかかいていないかっていうのがやっぱちょっとこう、感情、国民感情を逆なでたのかもしれない。
ああ。
喜びすぎ。
じゃあその試合が良くなかったとかさ、
うん、
そういうこともあるのかもしれないね。
あるんじゃないの、やっぱり。
はい。2月27日、サンスポ。無断でパンを持ち出し、男性空曹を停職処分に。
うん。
航空自衛隊第二航空団は27日、隊員が利用する千歳基地内の食堂から無断でパン1個を持ち出したとして、50代の男性1等空曹を停職1日の懲戒処分にしました。第二航空団によると、2012年夏頃、基地内の寮に住む隊員らの朝食後、食堂の配膳室からパン1個を持ち出していました。一等空曹は寮に住んでおらず、食堂で朝食を食べるのに必要な申請をしていませんでした。 パンが残っていたので持ち出しても大丈夫だと思った。反省していると話しているということです。
うん。
昨年、他の隊員からの通報があり、発覚したということです。
いやー、この基地はちょっとね、終わってますよね、これね。
ちょっとギスギスしてるよね。
ギスギスが半端ないよね。これでは有事の時に対応できないよね。
ちょっとね、うん、隊としてのこう、秩序が問題にありますよね。
みんなで力を合わせる感じになっていないよね、これは、ね。
いないですよ。7年前の恨みですからね。
すごいね、これ。
ね。2012年の問題を温存してたんですよね。
温存するならさ、
はい、
もうちょっとこう、こうさ、もう全体を揺るがすぐらいのスキャンダルじゃないとダメだよね。過去のことだとしたらさ。
そうね。大問題だから黙っておけなかったと。
そう、そんならわかるし。
言うならね。
それ今言うってなるよね、これ。
完全に個人的な恨みっぽいもんね。
しかもこれね、どうやってそれ分かるわけ？
なんだろう？
聞いた自供しかないよね。
だからまあ、言ってることとやってることが一致したんでしょうね、きっとね。通報内容と。
忘れちゃったって言ってもいいぐらいだよね。
あ、やった本人も覚えてた。
自慢したとかなんじゃない？取ってやったぜ、みたいな。
そういう小学生みたいなね。
わかった。取るたびに、
はい、
撃墜マークをどっかにこう、貼っつけてたんですよ。自らの戦闘機に、パンのマークを。ナウテのエースパイロットだぞ、あいつは。
コックピットの下あたりにね。
そうそう、そう。もうね、うん、貼るとこなくなったんだよね。それで、感覚ですよ。10年、何年前からもう貼ってるから、確かにもう、はいはい、もはや自供と一緒だっていう。
もうクロワッサンマークがね。うん。いっぱいだと。
そう。
はい。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月28日、NHK。移動顔写真データに死ねの文字、
うん、
岐阜県警察本部の幹部人事をめぐって報道各社に配られた顔写真のデータの一部に死ねや呪いという文字が書き込まれていたことが分かり、警察は職員による悪質ないたずらの可能性があると見て調べています。岐阜県警察本部は今月14日、警部以上の幹部人事を発表し、顔写真のデータを報道各社にメールで送信しました。NHK が画像を調べたところ、このうち一人の白いワイシャツの部分に白い文字で、死ねや呪いといった文字が書き込まれていたことが分かりました。警察本部によると、データは移動前の部署から本部の警察課に提出された後、広報県民課が報道各社に送っていて、刑務課が保存している画像にも同じ文字があったということです。文字がいつの時点で書き込まれていたのかは分かっていませんが、警察は職員による悪質ないたずらの可能性があると見て調べていますということですね。
そういうワイシャツを着てたんじゃないんだ。ちょっとしたこう反抗心の現れみたいな、ね。裏地が竜みたいなのと同じですよ。
透けて見える的なね。
そうそうそう。
うん、よく見るとね。
そう、呪いとかさ、だから、まあ、はいはい、ちょっとね、こう、中学生レベルのあれなんですけど、
ですけどね、うん、
ちょっとこう、従順じゃないやつなんですよ、その人は。
心に隠し持ったパンク心がね。
そうそうそうそう。うん、
そういうところに出たんでしょうね。
そう。
うん。ってなわけはないですけどね。
いや、これでも、しもじに白だもんね。
ね、
よく見ないと。
そうですよね。まあ、ワイシャツ写真に撮って真っ白ってわけじゃないから、ちょっと浮いてたんでしょうね。
そっか。
うん。で、よく見る人もいないでしょ、そんなの。
実はさ、なんか、
うん、
フォトショップでさ、レイヤーを入れていくと見えてくるとかさ、そういうのだったら。実は全員分みたいな。
こっそり入れてあるのね。
うん。うん。
うん、
でも、これはこの人はもう降格ですよね。
お。
この書かれた方が。
ああ。
そんだけやっぱり恨まれる何かがあるわけですから。
そうですね。まあ警察の中で上に上がるっていうのはね。
おそらく何か揉み消したりしてんだよね、
ああ。
それを手伝わされたやつが。
はいはい。
もう書いてんじゃないですか。
なるほどね。
うん。
交通違反揉み消したみたいなやつは聞きますもんね。
そうそうそう。自分のやつをね、揉み消したとか。
うん。
そういうのじゃないかな。
そういう恨みがあったんでしょうかね、これはね。
恨みなんかやらないもんね、だってね。
ねえ。
そんなリスクを取らないから、相当な恨みだよね。
告発とかはしなかったんですね、だからね。
ああ、もみ消されたんですよ。こう、告発直前にもみ消された。証拠がなくなっちゃったみたいな。
もうこれしかないんだね、じゃあね。う
ん。これしかないですよね。なんかこれはだから本人に対してもなんかこう、なんか気持ち悪いからさ、呪いとか書かれちゃうと。
はいはい。
こういう逆襲というか復讐しか多分ないんだろうね。
ずっと使い回す写真だってことは分かってるわけですもんね。
いつの時点からなのかみたいな。
そうなんだよ。
実はすごい昔とかさ。
だから多分一番心当たりがあるのは本人ですよね。
そうだね。
うん。あの時っていう。
そうそうそう。これは面白い展開ですね。
3月1日、NHK、公園のカルガモを捕獲、ベトナム人を書類送検。書類送検されたのは、東京江戸川区に住むベトナム人の男性技能実習生32歳です、
うん。
警視庁によると、去年8月の深夜、江戸川区の公園や河川敷で野生のカルガモ2羽を手で捕まえたとして、鳥獣保護法違反の疑いが持たれています。
うん、
捕まえたカルガモを自転車の前かごに入れて自宅へ帰る途中に、警察官が職務質問をして発覚したということです。実習生は、おととし来日し、真面目に働きながら技術を学んでいたということで、事情聴取に対して、日本食が口に合わなかった。カモを使ったベトナム料理のお粥を作って食べるつもりだったと話しているということです。
なるほど。なかなかカモ肉は売ってないですからね。
そうだね、うん。うん。中華料理店とかにね。
そうそう。ね、うん、あるかもしれないけど、高かったりしますから。
そうですよ。だってそれはペイしないですもん。
ねえ。特殊なものだからね。
そうなんですよね。これ私実はちょっと聞き覚えがあるっていうか、
お
う2015年にですね、似たようなケースが実はあったんですよ。岐阜県で除草用の放牧されていたヤギを食べたベトナム人ってのがいたんですよね。
これやったよね。
確か取り上げたような気がするんですけどね。
やったやった。なんか、二人かなんか、兄弟かなんか忘れたけど、男二人だよね。
そうなんですよ。
うん、
ただ、カットしたか使ったか覚えてないんですよね。
読んだことは覚えてる。
覚えてるんですけどね。
うん、何を言ったかも忘れてるけどね。
何にも覚えてないですけどね。
そうか。
当時も確か技能実習生かなんかだったんですよ。
だから、やっぱりその、ちょっと違うからね、食文化がさ。
とかね。うん。
だから日本だって、それ日本人だってさ、まあね、海外例えば行って、
うん、
なんかこう、もう、なんか美味しい魚が食べたいな
ー
なんて思ってたら、そういう、泳いでたりしたら取っちゃうかもしれないね、日本人。
ああ、そうかもしれない。
伊勢海老とかが行ったら取るよね、多分、ね。で、逮捕されちゃうみたいなケースですよ、これ、いわゆる。逆に考え
ると。なるほどね。
だってタダなんでしょみたいなさ。
そう、いるじゃんっていうね。
そうそうそう、そう。いや、だってカモだって、まあいい、そんなに取っちゃいけない雰囲気になってないもんね。
野生だもんね。
うん、
だって一応ほら、何らかの教育を経て我々は取っちゃいけないもんだってことは知ってるわけですけど、
うんうん、
そんな法律がない国がいっぱいあるわけですもんね。
いるものは取っていいっていうのはありますよね。
ね、
うん。
確かアグネスちゃんが来日した時に、
うん、
なんで、公園の鳩を食べないのかと。
ああ、やっぱり。
いうふうに言ってたっていう話があるんですよね。
そら、そうだよね。
うん。
そう思っちゃうよね。
なので、まあ、こういうことも起こると。
なるほどね。
だから、日本語を教えるとかレベルじゃないわけですよ、最初にやるべきは。
そうだね。
うん。
食べてはいけないものとか、取ってはいけないもの。
ね。
やるべきですね。
虫はいいぞと。
虫は OK。
はい。
先生なんでですかみたいになっちゃうよね。
ああ。なんで東南アジアを優遇するんですか。
そうだね。そうなるよね。
ねえ。チリから来てる私はどうなるんですか。
チリって何食べるんだろうね。確かにそうだね。コオロギ食べるところはまあありますから、コオロギ取っても多分怒られないだろう。
まあ虫は OK ですよね。だ法律がないから。
ああ。なるほど。
動物愛護とか鳥獣保護みたいなものに引っかかんなきゃいいわけでしょ？
要はハンターとかあれし、許可を取ってるからいいわけだよね、多分ね、
うん。うん。狩猟免許がある。
公園はダメだと。
公園かどうかは別として取っちゃダメなものはダメなんですよね。
あ、そっかそっか。いや、なんかカモが山にいたりしたら、ほら、撃つような人もいるだろうからさ。お前銃じゃなくて網で行ってるだろうって言ったらダメだ。なんとなく許されない感じがする。
でもそれ、技能実習生なんてのはそれこそ地方の方が多くなるわけでしょ？
ああ、そうそうですね。うん、だからあり得る。
そしたら、豊富なのは山だよね、やっぱりね。
うん。 山なんか本当いっぱい取ってるのかもしれない、実はね。知らないだけで。なんか最近イノシシ被害が減ったな、みたいな。
ああ。
それは結構喜ばれたりするかもしれない、
ね。そうだよね。むしろそこタッグ組んだ方がいいよ。
うん、そう、だからちょっと、うん、ちょっと困ってるところは、その困ってる害獣を食べる食文化の人を優先的に入れる、はいはい。
そうだね。
うん。
うん、地元の猟友会と
タッグを組む。そうだよね。そういうのもあっていいんじゃないですかね。
そういう技能実習ですね。
狩猟になっちゃうけど。
3月1日、FNN、変造免許証を使うトラック運転手を逮捕。警察官の交通取締りを受けた際に、変造した免許証を見せた疑いで、トラック運転手の男が逮捕されました。
うん、
トラック運転手の容疑者24歳は、5トン以上のトラックを運転できるとする運転条件を記した自作の紙を免許証の裏面に貼って変造し、2月27日、6トントラックを運転中、交通取締りを受けた際に変造した免許証を警察官に見せた疑いが持たれています。
うん、
容疑者は会社から支給されていた5トン以上のトラック運転に必要な教習の費用を使い込んだため、インターネットで免許証の変造方法を調べたということです。
それどんだけそんなね、紙でいいの？なんかそのクオリティがちょっと、一発でバレるようなやつだったんじゃないのこれ。
ねえ、
うん。
コピー用紙貼ってあるみたいなね。うん、
なんかこう、そこにね、もうちょっと工夫が欲しかったですけどね。
ねえ、これでも裏面ってのが不思議ですよ。
なんか、あるのかな記載事項のなんか追加みたいな。住所があったりすると、なんか、後ろに追加されたり、
ね。あの、備考欄のところに住所書くよね、新しいの。
そういうレベル？
それでだって、5トンが6トンにってならないでしょ
う。そんなのでいいとしたら、犯行偽造した方がいいみたいになっちゃう、ね。
あ、そうか。もしかしたら、両面表なのか。リバーシブル免許だね。
うん、なんかちょっとね、雑な感じがしますね、これね。
そうね。だからあの、ほら、種類ってところあるんじゃないですか。
ああ、そこをいじってたのかな。
あそこだけ違うのを両面に貼ってた感じでしょ、ね。
ああ、そういうことか。
うん。手渡しちゃったらわかるよね、それね。
紙だもんだって。
ねえ。いや、紙だもんっていうか、なんでお前の免許両面表なのって話になるじゃん。
そうか、マジックです、みたいな。
いやいや、おまわりさんと。私が持ってこうやると、ちゃんと裏ですよね。
そうそう、それのそれの。
うん。他人に渡してからマジックが起こるっていう珍しいタイプのやつですよね、それね。
はい、おまわりさんのポケットの中にあります、みたいな。すごいね、これみたいな感じで。許してくれるかもしれない。
そうなると、まあ、種類とか関係ないレベルで驚きですもんね。うん、
そうね。免許証にマジックって書いた方がいいですよね。マジック、一種免許持ってますみたいな。二種免許って書いてある。特殊車両のとこに書いてあるみたいな感じ、
ね。そうね。特殊な運転手が運転してるっていう。
そういう意味で、ね、特殊技能の欄がある。
タレコミいただきました。匿名希望さん、リリー・ザ・ドラゴンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月2日、東海テレビニュース。路上を全裸で歩いていた男を逮捕。
うん。
2日早く、岐阜市の路上を全裸で歩いていた男が公然わいせつの疑いで逮捕されました。
うん。
逮捕されたのは56歳の男で、2日午前5時40分頃、通行人の女性が、すっぱだかの男が歩いていると通報し、駆けつけた警察官によって確保され、その後逮捕されました。
うん、
警察の調べに対して男は、わいせつ目的ではない、修行するためだった、と容疑を否認しているということです。う
ん、なるほど。まあ、確かにね、古今東西問わずね、その、はい、修行の身で厚着の人はいないよね。
ああ。
これは、もう、歴史が証明していると言ってもいいぐらい。
確かにね。 うん。モコモコのコート着てる修行僧みたいないないですもんね。
絶対いないんだよね。
うん。
やっぱこれはまあ正しい。そこまでは正しいね。
インドだろうが、
うん、
モンゴルだろうが。
うん。
うん。
これはもう本当、そうですよ。
修行してる人は確かに薄着ですわ。
でしょ？だから、そうなると、
うん。
突き詰めた形ですよね、だから。
うんうんうんうん。
別にパンツだってもう、脱ぎ捨てちゃったから、俺は一歩先を行ってるっていうね。修行の、あの、レベルとしては。
そうなのかな一歩下がってるような気がするんですけど。修行が足りないから、こう、ハードルが上がってるんじゃないかっていうね。うん。お前もうちょっと頑張れよ的な空気を感じなくもないですよね。
でこの後、こう、どこ行くかを見張っておくべきですよね。
ああ、そうだね。
これ、本当に修行っぽいことしてるのかと。
はいはい。
これで、あの、なんか、上りのエスカレーターとか乗ったらもうダメですよ。おいとなりますよ。
階段で行けよと。そうそうそ
う。やっぱこの後つけないと、その本意がわかんないですよね。
そうだね、
うん。
うん。ちゃんと修行に邁進してるかどうか。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、一つ、その、メンタルの修行であるっていう可能性はあるんですよね。恥ずかしさをここ乗り越えるみたいな。
心の問題だとね。
そっちだったとするとまあわかんないですけど、
うん。普段通り生活してますけどもと。
そう、それでマックだ、朝マックとかしているかもしれない、ね。そうなるとちょっとまた難しいんだけどね。
そうね。でもほら、市内のマックまで行くのに全部徒歩ですと。う
ん、ああ、それならまだいいけどね。でもマックみたいな。
坊さんがマック食っちゃいけないって法律があるんですか？
あれだね、滝に打たれる行の後なんかビッグマックを食べるみたいな。歯疲れたみたいな。そういうタイプの人ですよ。
ちゃんとカロリーを取らないとね。そういうこと。うん、水泳の後ですから。バテちゃうからね。3月3日、神戸新聞。コンビニ店内で立ち小便。兵庫県警生田署は3日、コンビニエンスストアの店内で立ち小便をしたとして、器物損壊の疑いで男63歳を現行犯逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は、コンビニ店内で立ち小便をし、コピー機1台などを破損した疑いです。容疑を認めているということです。署の調べによると、男は酒に酔って来店。立ち姿を不審に思った店員が見ると、男は立ち小便をしていたため、取り押さえたということです。
い
やー。
認めたってことは、覚えてるってことなんだろうね。
そうだろうね。
うん、
うん。うん。あそこで尿意がマックスだったっていう。
まさかまたコピー機ってのはちょっとさ。
ねえ。
なんで？
確かによく考えるとコンビニって壁ないですよね、あんまり。
近いものか。
ねえ。
あれじゃない？隠れたんじゃないですか、コピー機の。脇にちょっとこうひょっと物陰に隠れてしようとか
はいはいはい、はい、
でコピー機にかかっちゃった
コピー機と ATM の間にね
そうそうATM でやった方がなんかちょっとあれっぽいけどねタッチションっぽいけどね
ああだってずっとあそこの前に立ってるって意味ではコピー機も ATM も変わんない気がしますけどねうん
なんかこうさ、そういうの、なんつうのかな、はい、便器に似てるとかならわかるけど。
ああ。
似てないよね。
似てもないですからね。だから多分はっきり言う意識はあったんでしょうね。
ここでしちゃえ、みたいな。
そうそう。立ってても怪しまれないのはどっちだと。
確かに。
いうことで、コピー機の前に立ったんじゃないかなと。
コピーを取りながらしてたら面白いんだけどね。ピカーカシャーン、みたいな。ピカンカシャーン、みたいな。なんか、シャーン、みたいな。
乙姫的なね。
そう、乙姫だね。音が、わっか、の。いや、気づかれないと思うよ、多分。
そうだね、
うん。うん。
よっぽどの勢いじゃなきゃ大丈夫ですよ。もうなんかだから、あらゆる音のするものを注文しつつね。うん。コーヒーとか出しながら。20万ぐらい下ろしながらね。ガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャ。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月4日、産経新聞。ゴルフの素振りで火災か。
おお。
3日午後2時30分頃、山形県寒河江市で河川敷の枯れ草が燃えていると近くの屋内運動場の職員から119番通報がありました。
うん。
県警査外所は付近にいた男性83歳がゴルフの素振りをした際にクラブとアスファルトが擦れて火花が散り、枯れ草に引火した可能性があると見て調べています。
おー。
署によると男性が午後2時半頃からアスファルトの遊歩道で金属製のドライバーを使って素振りをしていたところ目の前の枯れ草から火が出て燃え広がったということです。男性は自力で消火できず運動場の職員に助けを求めていました。火災は同日午後3時20分頃に鎮火、枯れ草が約1300平方メートル消失しましたが、怪我人はいなかったということです。
へえ。すごいね、これは。
これね、思わぬところで火打ち石っぽくなっちゃったんですよね。うん、
これあれじゃないですか、そのなんか、はい、キャプテン翼的なこのファイヤーシュートみたいな。ボール側に火がこうブワーってなってるみたいなイメージなんですけど。でこれ打ったところがもう全部燃えてさ、草がバーってこう焦げるみたいな。
でホールインワンですよね。
そうそうそう。
うん、ガコーンっていう。
このおじいさんのスイングがものすごいのかもしれない、ね。
そういうね。
普通ではありえない。だから、火花じゃなくて火です、それは。
火だね。
もう。うん、
ゴルフボールが燃えているっていうね。
いや、なかなかここまでと思う。火花ってでも、まあ、火打ち石か。
うん、そういう、だから、プロゴルファー猿か、キャプテン翼かっていうレベルでね。
漫画だよね、これ。
テニスの王子様もびっくりですよ。
うん。
うん。
そのレベルですね、これ。
トルネードシュートみたいなこと言ったら、マジでトルネード起きてるみたいなレベルですからね。
そうそうそうそう。
うん。
このおじいさんの腕前が気になるよね。
そうですね。うん、相当な、だからスピンですよね。
そうね。
スピードはすごいはずなんですよ。
非常にスイングが速いみたいな。
そのスピードはすごいんでしょうね。
ちょっと見てみたいですね。
でもダフってるんですよ。
そう、上手かったら、釣らないよねっていうのもあります。
確かに。だから力任せみたいなところがあるのかな。
うん、一番ゴルフ下手くそそうですね、それね。
そうそうそう。ちょっと力抜いてね、ふわっとやんないと。
そうだよ。力あるのに、うん、力んで、ぶつかるみたいな人だよね、これね。
ガリッガリッっていうね。わかるよねって話ですよ。
でもさ、
はい、
草のところでやるべきじゃないの、その素振りが。ゴルフ場ってそうでしょっていう。
ねえ、芝の上じゃないですか。
なんで君はそのカート道でやってるんだいみたいなことになっちゃうからね。
だって河川敷でしょ、
うん、
アスファルトの方探す方が大変ですよ。
うん、だと思うんだけどね。
ねえ。
まあでもそんなに火が出るってか、燃え広がるイメージは確かにないけどね。
ああ、やっぱ80何歳でもサバイバル経験はないんですよね。
まあ今んとこそういう経験なかったんだからね。ほとんどの人間には起きないはずだからね、確かに、ね。
火を起こさざるを得ないっていうことはなかったんでしょうね。うん、
まあ、キャンプとかではいいけどね。
3月4日、BBC、タコスのソースで命拾い。アメリカ・オレゴン州で、大雪の中を5日間にわたって立ち往生したアメリカ人男性とその飼い犬がタコソースだけで生き延びたと救出した警察が明かしました。
お、
調べによると1人と1匹は行方不明になった24日夜車内で眠りましたが、翌日になると積雪が増えていたということです。
うん、
警察は声明で、男性は時折車のエンジンをかけて車内を温めて残りの4日間を過ごしていた、そしてわずかに残っていたパックリのタコソースを食材にしていたと詳細を明かしました。
お、
持っていたタコソースはタコベルのファイヤーソース3パックだったと見られています。
おまたあれファイヤー辛いやつですからね。
そうだね。
うん、あれをチビチビやってるってのはちょっとやだね。そうか、でもまあカロリーが取れるしね。
そうね、うん、まあ、あの手のソースは意外と糖分が多いですからね。
うんうんうん、うん、
辛いのもそうですけど、その裏側には結構な甘みがあったはずですよ。
だ、それで生き延びれたんだ。
そうだね。かわいそうなのは犬ですよね。
犬も舐めたんだろうね。
ねえ、それしかないですから。
なんか、ちょ、まあでも、そうね、なかなか車内にあるって言ったらそれぐらいか。ね、
だからその多分タコベル帰りとか、
うん、
何日か前にタコベル行ったとかさ。
そうそうそうそう。
ね。で、美味しく食べちゃったんですよね。
もうないもんね。
うん。で、多めに持っていたんですけど、ソースだけ余ってたんでしょうね。
うん。
うん。 調子に乗ってファイヤーソースもらってきたけどもと。
そう。ちょっと辛かったんで入れなかったんだけど。結果良かったよっていうことですね。
そうだね。何があるか分かんないですね。
いや、でも4日間もさ、立ち往生っていう方がすごいよね。
なんかそのほら、ものすごい大雪になってたじゃないですか。
ね、うん、あれでだ。
その時にガソリン買いに行った時に、
うん、
雪にはまっちゃったらしいんですよ。
ああ。
動けなくなっちゃって、
ああ。
で、そこで待ってたと。
かわいそうだね。
かわいそうですよね。
タコベルに行こうとしてだったら笑いますけどね。こんな雪なのに行くなよってことになる。
我慢ができなかった。
このファイヤーソースだけあってもしょうがないので買いに行こうと思ってっていう。
具をくれっていうね、
うん。
うん。
これでもなんかいい宣伝にもなるから、
はい、
タコベルからなんか1年分とかもらえないのかね。
あ、らしいですよ。
あ、もらえんのやっぱ。
タコベルは、プレゼントを送りたいと。
やっぱりね。
言ってるらしいですよ。
ファイヤーソース1年分だったら困るけど。結局買いに行かなきゃダメじゃんっていう。
では、不審者行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。2月25日、静岡県、午後4時頃。中学生が歩いて下校途中、銀色の自転車に乗った男に、電動マッサージ機のようなものを見せられて、こんなのに興味あるかと声をかけられたということです。中学生だと分かんないですよ、多分。
そうね。だからそこを試してんじゃないの、うん、
あ、分かったら。
そうそうそう。
なるほどね。なんで知ってんだと。
そうそう。うん、ダメじゃないかと。
だってお父さんが持ってたもん。
まあ、あとはそれがコードレスなのかどうかっても気になりますね。
あ、そうだね。
うん。
うん。日立製のやつはコードがありますからね。
うん。
うん。
コードレスになると、途端に怪しい度が増すっていう、
ね。一回り小さいとかね。
そうね。
うん。2月25日、岡山県、午後6時10分頃。駅の地下街で学生が徒歩で下校中、不審者からお尻冷たくない？と声をかけられて、お菓子が入ったビニール袋を渡されたということです。
それがな、座ってたってことかな、その地面に。
おう。
だからそんなお尻冷たいだろ、そのとこ座ったらっていう。
はいはいはい。
でくれた。
このお菓子を敷きなよ。
そういうこと。お菓子を食べて温まれよってことかもしれないですよ。
そう、普通はそうですけどね。
温まらないよね、でもお尻は。
そうだね。
食べたところで。
お尻がほっかほかだぜってことはないですよね。激辛のやつを食べた後、2日後ぐらいに暑いかもしれないですけどね。2月26日、福岡県、午後5時頃、自転車に乗っていた女性が立ち止まった際に、黒っぽい自転車に乗った見知らぬ男から地図を見せられて、
うん、
今自分がいるところを教えてくれなどと声をかけられる事案が発生しました、
うん、
女性は以前にも同じ男から道を尋ねられたことがあるということです。
2回目だからもう不審とされたわけ。
そうだね。
でそのなんか行為なんで、その行為自体は別におかしくないじゃないですか。
1回目はね。
だけどまた同じような地域で同じことを聞いてるから、
うんうん、
不審だと。
そうだね。
いや、まだ迷子から抜け出せていないのかもしれないね。前回から。
何ヶ月ぐらいかね。
うん。
うん。裸の大将だって普通に歩けますけどね。目的地まで着きますからね。
ちょっと弱いんですよ、その地図見るのが。
相当ダメですよね。
うん。でも分かりませんよ。今の人はみんな、ほら、Google マップとかだから、現在ピッてやったらピッて出るけども、
案内される
か。紙の地図を見せられたらもしかしたら分かんないかもしれない。
ああ、なるほど。自分がいるところが分からなければ、
そう。
ぐるぐる回ってるだけじゃないかと。
そうそうそう。だから、もしかしたら的確に答えられていないかもしれないよ。
ああ、なるほどね。
1回目で。
はいはいはい。ここにピンを置いてくれと。
そうそうそうそう。
2月26日、北海道、午後4時頃、路上で女性ものと思われる下着を手に持って歩く不審者を小学生が目撃しました。
うんうん。
以上ですね。
まあ、何がいけないんですかっていう感じします。握り締めてたらわかんないから、
そうだね。
ひらひらさせてんのかな。
つまんでたんでしょうね。
ああ、う
ん。女性用下着だってのがわかるレベルでひらひらしてた。上か下かはわかんないですけどね。
もう別にそれだけだったら別にいいんだけどね。何もなければね。
なければね。職務質問で所有権がはっきりすれば。
そうだね。
大丈夫ですけどね。
ちゃんと私が買ったもんですって言えればね。
そうですね。ちゃんとレシートがありますと。
うん。うん、 それぐらいね、ちゃんと逆に言うと準備しておかないとダメですよね。
ダメですね。その場合はね。はい。あ、ハンカチだと思ったらパンツだったっていう言い訳がつくかもしれないですね、もしかすると。
急いで出てたんで、出てきたんで、みたいな。
はいはいはい。いっぱいあるんですよ。
より深い話を聞こうかみたいになっちゃうね。
詳しく聞かせてくれ。うん、タレコミいただきました。リリー・ザ・ドラゴンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月27日、午後7時15分頃、住人が自宅でインターホンが3度鳴ったため、うん、玄関前を確認しに行ったところ、うん、顔全体を暗い青色で塗った奇妙な男が当たっていたということです。
これ完全にブルーマンですよね。
ああ。
ちょっと突撃訪問。
そうね。
突然そこで始まるんじゃないですか、あの曲芸みたいのが。
愛知でね。
うん。
うん、玄関前で。しかも一人でね。
一人。はぐれちゃった可能性もあるよね。
はぐれブルーマンだ。
うん、
経験値高いやつだ。
うん、倒さなきゃダメだよ、ここはね。
そうだね。
レベルアップのために。
今ならいきなり玄関開けるだけで倒せますからね。うん、3月1日、京都、午後3時45分頃。小学生が下校中、自転車にまたがって、足で地面を蹴りながら進む男に追いかけられたということです。
ちょっとまだ補助輪を取って、ま、日が浅いのでね。
そうだね。
うん、
うん。低速運転にはちょっと自信がないでしょうね。
そう。
うん。こけちゃうから。
結構サドル下げてませんかね。
そうだね。うん。ちょっとだからその自転車の常識が古いんでしょうね。うん。かかとまでしっかりつくタイプの。
そういう感じか。
低さだったんでしょう。
不審ではあるね、確かにね。
確かにね。
うん、
はい。そして、声かけ。2月27日、愛媛県、午後3時30分頃。小学生2名が歩行中、車に乗った男に、乗せて帰ってあげようかなどと声をかけられ、断ると、もうええわと言って立ち去ったということです。男は60歳から70歳ぐらいで、小太り、白髪混じりの短髪で、額が広く、顎ひげがあり、鼻に医療用チューブを装着していたということです。
ああ。相当弱ってるよね。
呼吸が辛いタイプの人ですよね。
だからあれなんじゃないの？もう、ちょっと、正直、追い先も短いので、
はい。
いいことをしようと。人に親切にしようみたいな。思い立っちゃったんじゃないですか。
これまでいろいろあったけどもね。
そうそう、悪いことをし続けてきた俺だと。
はいはい。
こっから先は。
はい。
とにかく親切になろうと。
地域の人にね。
そうそう。
優しくしてあげようと。
そう。
思ったらこうなった。
もういっかってなったんです。じゃあいいよ。もうやめた。
2月27日、沖縄、午前7時頃、登校中の生徒が男性に、名前は何？学校は何時に終わるの？お風呂に入っているの？歯磨いているの？などと声をかけられる事案が発生しました。
ドリフターズなのかな？
完全にドリフですよね、この人はね。
世代がそうなんだろうね。
うん。40代ぐらいだったということでね。
ちょっと、若干違うけど、うん。
若干若いですけども。
まあ、子供に対して言う質問はあれだっていう、あるんですよ、フォーマットがね。
そうだね。
うん。ドリフのフォーマットが。
ありますよね。真面目にやってるかっていう問いかけですもんね、これはね。
だメロディーがないといかにおかしいかってことが分かりましたよね。
そうだね。風呂入れよと。
そう。
歯磨けようと。後ろでババンババンバンバンって言ってなきゃダメなんですよ。
言ってあげなきゃダメだよね。
合いの手をね。
もう一人連れてきて、その人がババンババンバンバンって言ってあげるとか
さ。あげないとね。
そう。
うん。加藤ちゃん一人じゃダメなんですよ。
ダメだ。
2月27日、北海道、午前9時25分頃、歩行中の生徒が男から、寒いからパンツ2枚履きな、と声をかけられたということです。
まあそういう知恵もありますよね。毛糸のパンツ履くといいよとかね。冷えに効くよとかありますか？
そうね。
うん。
北海道だしね。
ああ、じゃあ、もう。常識だと思うけど、と。
はい。
温めなきゃダメだよと。
分かってるとは思うけどもと。
そうそうそう。
腰を冷やしちゃいけないよ
と。そうそうそうそう。
うん。
まあ今はヒートテックなんだけどねっていうのもありますからね。
2月28日、愛知県、午後6時20分頃、男が自転車で帰宅途中の学生に対して、蹴ってくださいと声をかけたということです。
まあ、蹴ってくださいね。まあ、
よくいるんでね、正直このタイプね。
期待を裏切った方がいいよね。
そうだね。はいはい。
チョップするとかいいんじゃないですか。頸動脈のところを手刀でバンってやるとかさ。
トンってね。
地味な割に痛いみたいな。
気絶するタイプのやつね。
こういう方がいいね。
蹴ってくださいってことは M じゃないですか。
うん。
ってことは、ジョーさんの言うことは絶対ですよね。
そうだね。
チョップで文句言ってんじゃねえよって話ですよね。
そうだね。
うん。
望みが叶うと思ったのかいっていう。
私はチョップの方が得意なんだよ。
そう。
力道山に弟子入りしてたこともあるんだ。
すごい女王様に捕まえちゃったな。
ベテランですよね。
超大ベテランですよね。
3月1日、大阪、午後4時30分頃、路上で小学生がお菓子もらってください、などと見知らぬ男に声をかけられたということです。
うん、
珍しいなと思ったのは、あげるよじゃないんですよね。
ああ。
もう一段減り下ってる。
相手の立場に立ってる。
そうなんです。
確かに。
プリーズじゃないんですよね。クッジューなんです。
ほー。
テイクディスじゃないんですよね。
ちょっと、何か事情があって、とにかくもらってもらわなきゃいけないってことなのかな。
ああ。
サンプル品ですみたいなことね。もらってくださいっていう。おじさんが試作したこの、このチップスを食べてくれと。
はいはいはい。それはもらえないですね。
あんまり今までなかった味のチップスだよ、みたいなさ。マンゴーわさび味だよ、みたいな、そういう。
じゃあいいです。
特殊なやつ。
3月1日、兵庫県、午後3時頃、徒歩で通行中の児童らに対して、お嬢ちゃん、天皇陛下の記念コインがある。おいでおいで、と声かけた、ということです。
いらねえよって言われるよね。絶対お嬢ちゃんはいらないと思うよ、それ。
いらないですよね。
うん。
多分30年前でしょうね。うん。
まあでも今、タイムリーっちゃタイムリーですからね。
そうだね。
うん。
あの時のっていうね。
そう、うん。
これがスタートで。
そうね。
次がエンドですよっていうね。うん、
そう、うん。
物持ちはいいです。
そうだね。
3月2日、大阪、午後5時頃。児童2人に対して、お金を入れてジュースを買え。
お
体育の担任と言っとけ。などと声をかけられる事案が発生したということです。
いや、ちょっと意味がわかんないんですけど。え？お金を入れて買っとけってのは何なんだ？
なんでしょうかね、お金くれたのかな。
入れてってことはもうだから自販機しか思いったよね、多分。
まあ自販機でしょうね。
で、ああ、体育の教師と言っとけ。
はい、担任と言っておけ。
ほ
ー。そういうことか。お金をあげます。
うん。
これでまず自販機でジュースを買え。
うん。
なんでジュースを持ってんのってお母さんに言われたら。
ああ、そうだね。そう。そうかなと思って。
体育の担任にもらったんです。と言え。
ああ。
そういうことか。
体育の担任ってなんだろうね。で、ここに自己評価が入ってますよね。
ああ。
俺だったら、まあ、体育ぐらいだろうな、できてっていう。嘘としても、まあまあ、それなりの嘘じゃないとやっぱいけないからさ。
そうだね。
間違っても数学教師とか言えないんだよ
ね。言えない。
うん。
全然自分と関係ない嘘つけないです。
そう。うん、なので、体育かなっていう。
あるとすれば。
うん。
ワンチャンあるとすれば体育だな。
図工でもよかったんじゃないかと思って。
そして露出その他まとめて。2月26日、愛知県、午後5時頃。男が生徒らに対して下半身を露出しました。
うん、
男は年齢30歳から40歳ぐらいで、身長は160センチメートルぐらい、
うん、
ボサボサの黒髪で、ヒョウ柄の上着を着て、灰色のスウェットズボンを履いて、サングラスにビーチサンダルだったということです。
もういい、なんか騒がしい感じがするよね、きっ
と、ね。ガチャガチャだよね。
なんでそういうことになっちゃってんだろうね。
なんだろうね。うん。海の家が焼け出されたのかな。
で、 たまたま寒かったんで、そこにあったヒョウ柄のやつを羽織っちゃったみたいな。
そうだね。自分のじゃないかもね。
うん。そうね。
うん。
まあ、不審と言っていいでしょうね。
そうね。うん。パンツを焼けちゃったんでしょうね。
いや、初期消火に使ったんですよ、パンツは。
あ、そうかそうか。パンパンって。
それで叩いたんだけど、そうそう、もう焦げちゃった。燃え移っちゃったっていう。
炎上してしまったので。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
カルガモを盗んだ。
はい。
ベトナムの人がいましたけど。
いましたね。
まあ他にも中華料理の具材を盗んだ中国人もいましたから。なんかもう今、流行ってんのかなと思ったんですけど。
食材を盗むのがね。
これはもう先週の蒲田ボーイズからも言ってますけど。
あ、はいはい。
やっぱ本当にもう、国際化しているから。
そうですね。
いろんな国の料理がね、食べれるはずなんですよ。うん、
はいはいはい。
で、これ、もうちょっとこう、進めば、
うん、
進めばというか、もう、こういう人たちもさ、結局そ、何？食材さえ手に入ればできるわけですから。
そうだね。
これ、だから、野生のものをさ、全部使って、
ああああ
元でなくできるから、やる人たちが出てくるんじゃないかと思うわけですよ。
そういうことだよね。
で、店舗もまあお金かかるから、
はいはい、
屋台ですよね。
ああ。
これだったらもう結構今から始められますみたいな。
そうだね。
こともなるから、
ねうん、
なんかもう昔のこのラーメン屋台みたいな感じで、
うん、
各国料理が、
ああ
食べれる日が来るんじゃないかと思ってるんですよ。
無免許で。
そう。食材は、まあまあ、ジビエといえばジビエですね。
そうだね。
うん、
元手がゼロだ
よ
ね。
ゼロって。
うん。利益率の高い屋台ができるかもしれないね。
ものすげえ儲かるみたいな。
うん、各国料理の。
そうそう。日本はね、食材の宝庫です、みたいな。いう人たちがいっぱい出てくると思うんですよね。
そうね、うん。うん。法律さえなければウィンウィンなんですけど。
そうなんだよ。最近なんか、うん、ほんとさっきのイノシシじゃないけど、減ったわね、こういうのがっていう。見かけないわね、最近、鳩とか。
そうだよね。うん。ウィンウィンどころか、ウィンウィンウィンぐらいありそうですよね。
そうそうそうそう。もうみんな喜んじゃうんだけど。うん、
いいことずくめだと。
うん。
ただ法律がね、と。
そうそうそうそう。いや、行き過ぎますと、人が飼ってるものとかの取り出しちゃうからね。
そうね。
難しいんで。
うん。首輪がないものを捕まえろっていう。
そうか、そういうことになってくる。
うん、ことですよね。
いや、でも本当に、鳩とかなんて本当に料理に出るわけだからね。
出ますもんね。
うん。
うん。猿が怖いですね、やっぱね。
ああ。
うん。
いや、でも猿の被害とか多いからね。
ねえ、だからほら、コンゴとかさ。
ああ。
ああいうとこだと食べるじゃないですか。
食べると言いますね。
ねえ。高崎がどうなるか。
これは、ちょっと。
日光はどうなるか。
すごい減っちゃったりなんかしてね。でもほら、被害が出てるとか確か多いからね。
まあね、猿害はね。
あと、鹿？
うん。
よく言いますよね。
そうですね。
鹿なんかだとどうなんですかね。アラスカの人とか行くといいのかな？
あ、カナダとか。
うん。鹿のベーコンとかなんか作っちゃってるんですか？
そう、うまそうですけどね。
うん。
うん。ヘラジカに比べれば安いもんだぜと。
そうそうそうそう。
うん。それこそだってね、アフリカとかからも来ますからね。
そうでしょ？
うん。
ああ、結構、ね、荒川とかいろんなやつがいますけど、ああいうの全部綺麗になるかもしれないよ。
そうだね。
外来種が。池の水とか全部抜いてる場合じゃないですよね。
ないですよね。
うん。あれもらってこないと、あれ。
魚食い尽くしてみたっていうレベルでね。
そうそうそうそ
う。
う
ん、
まあだから本当ウィンウィンになるように、
うん、
なんとか、
なんとか、
うまくいけばいいんだけどね。
そうだね。法整備が求められてますよね。
規制緩和いやでもありますよ、そのね、例えば変な規制に守られてきた金融機関とかっていう批判を受けるわけですよ。
そうですよ。
逆も一緒だよね、これ、ね。
逆もしかりですよ。
変なやつで守ったがゆえにこんなに外来種が増えちゃったんじゃないですか。
そうですよ、そうですよ。
規制緩和だって。
自主性入れる枠を広げてるんじゃないですかと。
あ、そうそう、ね。
ね。
うん、それと一緒で。いやー、なんか、まあ、日本、まあ、でも本当に結構な数の無料のものがありますからね、日本
ね。ありますからね。
キノコ料理とかやめてもらいたい気がするけどね。
そう、怖いですね。
本国ではこれ似たのを食べてますみたいな。
本当かっていう。
そうそうそう。似てるから OK かなみたいので、やめてほしい。
本当に同じか
あ、これはなんとかもどきの方だったみたいな。
危ない危ない。というわけで、ここまでのお相手はゲート。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。